こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨っていうのをコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けてるチャンネルになってます。今日は11月の11日火曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、仮想通貨ライターに必要な素質3つ、こんなテーマで話をしていきます。まあ、今日は11月11日、まあ、ゾロ目で、なんかこう高校時代とか学生時代はポッキーの日みたいな感じで呼んでたような覚えとかもありますね。いや懐かしいですけど、もう今なんかもうポッキーの日なんて全く関係なしにやってるような印象ですけど、でそんな話をなんか去年も確かポッドキャストでこうしたようなイメージがありますね。うん、ポッキーの日だみたいなこと言ってた気がするんですけど、あれからもう1年くらい経ってるんですね。うん、でなんか本当に時が過ぎるの早くて、うん、なんか去年娘が運動会のこう競技みたいなところでやっていた曲を、この間車の中で聞いてたんですよ、娘と。でそれからもう今年は違う曲、今年やった曲も聞いてたんですけど、もうあれから1年経ったのかみたいなところでめっちゃびっくりしたんですよね。なんかついこの間この曲でこの遊戯やってたよねみたいなところを思いながら、あれから1年も経ったのかみたいなところを思ってたんですけど、いや時はほんと過ぎるの早いもので、まあこの間めちゃめちゃ暑いなと思ってたら、もう今朝はぐっと冷え込んで、で朝の散歩とかも本当に寒いですね。うん、ほんと着込まないと朝外に出れないような感じで、でむしろ曇ってる日とかのがやっぱりなんかあったかいというか、朝の放射冷却みたいなところがないので、曇ってる日の方が、まあ、ちょっと暖かいみたいな。昨日昼間とかはめちゃめちゃ暖かかったんですけど、風が吹いて夜にかけてぐっと冷えて、で今朝もめちゃめちゃ冷えていたので、でなんか娘の保育園とかだとこうインフルエンザが流行ってきてるようなので、うん、まあ、僕もちょっと対策しなきゃとは言いつつも、娘が持ってきたものを僕が体制を作って、なんだろう、移されないようにするしかないっていう感じなんですけど、そんな感じで風邪とかもちょっと流行りつつあるので、皆さんまあ体調とか気をつけて、まあ、もちろん気をつけてはいると思うんですけど、改めて気をつけて、やっていきましょうっていうところですね。はい、まあ、てなところで、まあ、今日に関しては仮想通貨ライター、うん、仮想通貨ライターに必要な素質、まあスキルっていうよりかはこういう要素、素質みたいなところを持っておこうって話なんかをしていこうかと思います。うん、まあスキルに関してはもちろん文章力だったりとか、マーケティングスキルだったりとか、あとはそうですね、ワードプレスだったりとかを扱ったりとか、そこで、まあ、使っていく中で、まあ、機能、いろいろな機能を使っていきながら、リンクを挿入したりとか、まあ、そういう、なんだろう、基礎的なこうスキルみたいなところは、まあ、いろんなライターっていうのに必要な要素、最低限必要な要素っていうのはあるとは思うんですけど、今回言っていきたいのは、仮想通貨ライターに持っておきたい素質ですね。うん。まあ、こういうなんか要素というか、なんか自分の中の血肉に入っているような、うん、そういう要素ですね。スキルっていうよりかは、まあ、スキルっていうのは別にこうやっていく中で後からつけられる部分だと思うんですよ。なんですけど素質、なんかそういう要素というか、まあ、そういうなんかこう、なんかその人の色というか特色みたいなところを持っておきましょう。まあ、仮想通貨ライターやっていく上では、この今回紹介していく3つの要素を持っておくと、かなり仕事っていうのがはかどっていく。まあ、特に今僕自身はこう仮想通貨のニュースライターとして稼働してはいるので、そのニュースライターに必要な素質みたいなところを今回3つ、まあ、シェアしていこうかなと思います。うん、なので、まあ仮想通貨のライターとかもそうですし、まあ仮想通貨関連、クリプト関連で仕事をしておきたいっていう人にとっても結構こう生きてくる要素かなと思ってるので、それぞれまあ話していきてます。で、僕自身は仮想通貨ライターとか、特にニュースライターとして稼働して1年以上っていうのが経ちました。なので、そういう実務経験、2024年の2月ぐらいから仮想通貨のライターとして、実際にこうお仕事をいただいて稼働し始めて、で、去年の5月ぐらいかな、5月とか4月ぐらいにニュースライターに転身したというか、そっちの方の業務を主にやらせていただいて、で今で言うと、まあ、いろんなこうフリーランスの方だったりとかと一緒にお仕事もしながら、自分自身はこうニュースを割り当てしていくというか、うん、まあ、その他の方が上げてきた記事なんかもこう自分の中で精査したりとか編集したりとか、あとはタイトルとかを考えたりとか、 まあ、そういうところもやってきてはいるんですけど、まあ、ニュースライターみたいなところで稼働していく中で、まあ、この要素は持っておくとやっぱり重要だなというか、もうこの要素、僕自身もまあそのコツコツここの辺の要素っていうのを持ってきたなって部分なんかもあるので、そこを話していきたいと思います。はい、じゃあまずは、それぞれの必要な素質みたいなところを3つ、話させていただくと、1つ目としては一時情報を取ってくる素質で、2つ目っていうのがでかいキーワードを狙った、記事構成が組めるっていうところ、で3つ目が日常的にクリプト情報と触れ合っているっていうところ、この3つがあるかなと思ってるので、それぞれ話をしていきます。はい、で1つ目が一時情報を取ってくるっていう部分ですね。まあ、これはニュースでめちゃめちゃ重要な部分になっていて、結局なんだろう、まあ、こういうニュースが出ました、じゃあその一時情報、情報ソースはどこなのっていうところ、ここをより一時情報というか、よりそのニュースが出てきた根源により近づけた情報を拾ってこれるかっていうところ、まあ、これがやっぱり重要かなというふうに思ってます。っていうのもやっぱり AI とかで言ってしまえば適当ななんかこう文献とかを拾ってきて、それを継ぎはぎして、なんかこう論調していくというか、そういうニュースを出していくってことは全然可能なんですよね。いわば情報操作みたいなことは全然可能で、例えばとある著名人っていうのがビットコインを購入した、でそのビットコインを購入したっていうところの前に、例えばなんだろうな、ビットコインっていうのを、例えばデジタル資産とかデジタルマネーみたいなところは嫌いだみたいな過去発言を例えばしてたとして、でそれは別にビットコインとは言ってないんですけど、ビットコインを購入したっていう話とデジタルマネーをこう嫌いだっていうふうに発言、これをまあ紐づけて、ビットコインのこうなんだ、ビットコイン嫌いというか、ビットコイン嫌いみたいな、ビットコイン批判から一転、ビットコイン購入したその訳とはみたいな、記事みたいなものも作っていくこともできるんですよね。まあ、これは完全に情報操作ではないじゃないですか。別にその人は気が変わったわけではなく、昔からビットコインを買うつもりだったかもしれないですけど、まあ、デジタルマネーみたいな、まあ、例えば、スイカだったりとか、ペイペイみたいな、そっちの扱いが嫌いだったっていう表現だったかもしれないですし、ビットコインは別に嫌いっていう表現じゃなかったかもしれないですけど、そこの情報操作みたいなところしていくことも全然可能なんですよね。まあ、なのでそんな感じで、一時情報みたいなものを取ってきて、でその情報をちゃんと論調として、まあ、その一時情報から、情報を展開させていけるかいけてるかみたいなところですね、次入りの文章ではないかみたいなところ、そこをちゃんとあの精査できるスキルっていうのはめちゃめちゃ重要かなってまず思います。まあ、これはニュースを書く上でめちゃめちゃ重要ですし、あとは何の仕事をやる上でも、あの人が言っていたというか、あの人が言っていた、この情報これらしいよみたいな感じではなく、ちゃんと自分自身が、まあ、これはいやこういうふうにやった結果、こういう結果になりましたみたいな、まあ、らしいよではなく、こうなっていますってところがちゃんと説明できる、ちゃんとこう裏付けを持って説明できる、まあ、物事の根拠ですね、物事の根拠をちゃんと証明できるかみたいなスキルっていうのは特にニュースライターってめちゃめちゃ重要かなっていうふうに思ってます。まあ、なので何のニュースみたいなもの、まあ、じゃあこのニュースを今日書いてくださいみたいなところをお願いしていくときに、そのまあ一時情報というか情報ソースみたいなところをちゃんと探していただく、まあ、そこはやっぱりニュースライターとして必要な素質かなというふうに思いますね。まあ、いわばその情報の正確性、そこを求める素質というかスキルみたいなところ、そこは重要かなと思ってます。はい、で2つ目がでかいキーワードを狙った記事構成を組めるっていう部分ですね。まあ、これはいわばその作り変える能力、その情報とかを作り変える能力、まあ、構成し直す能力、ここら辺はやっぱり重要かなって思ってます。まあ、例えばで言うと、なんでかっていうと、まあ、結局なんだろうな、小さいキーワードとかで情報を狙って Google の検索上位だったりとか、記事を書いたところで、まあ、読者っていうのがそもそも来る人たちが少なかったら意味がない。まあ、結局ニュースライターとかメディアとしてはより多くの方にそのニュースに寄ってきてもらう、来てもらう、そのメディアに来てもらうっていうことが一番重要なので、まあ、来てもらって結果的に売り上げを落としてってもらうっていうのが重要なので、やっぱりより多くの読者に情報を見てもらうっていうことをやる必要があるんですね。で、そのためにはやっぱりこうより目につくようなキーワードみたいなものを、まあ、散りばめておくっていう能力が必要で、その際にじゃあ例えばなんだろうな、まあ難しいですけど、ここのなんか事例とか今難しい部分はありますけど、じゃあなんだろうな、 まあ、日本政府というか、その例えば金融庁がなんか新しい仮想通貨規制みたいなものを出しましたみたいな、そういう新しい仮想通貨規制みたいなものを出しました、でそこから今後こういう風な方針で動いていきますみたいな金融庁の動き、最近結構クリプト業界の、まあ、規制関連、まあ、金融庁動いてくれてる印象はありますけど、まあ、そこでじゃあなんか新しい規制みたいなものをかけました、金融庁が新しい規制を発表みたいな感じのタイトルだと、なんかそういう発表だけだと金融庁がなんかこう発表しただけなのかみたいな感じの認識ですけど、じゃ例えば金融庁がビットコイン ETF を解禁かみたいな感じのこうタイトルにしておくと、ビットコインっていうキーワードみたいなところも見やすいですし、ビットコインっていうでかいキーワードに沿った状態で金融庁のニュースっていうのを論調として言っていくってことができるんですね。まあ、そうするとビットコイン ETF を解禁か、じゃあなぜ解禁なのかみたいなところのその規制関連のニュースを読んでいくってことなんかもできるので、より読者っていうのがビットコイン ETF 解禁されるんだったらちょっと読んでみようかなみたいな感じで記事に行っていくってことなんかもできると思うんですよね。そんな感じで、何のニュースであってもその情報自体は変わらないですし、その情報をじゃあどういうふうに取り扱っていくか、どういうふうに多くの読者に読んでもらうかみたいな、いわゆるその物事の見せ方、見せ方みたいな、まあ、いわゆるマーケティングスキルですね。マーケティングスキルというか、マーケティングのこのなんだ嗅覚というか、この情報をどういうふうに作り変えたら、読者っていうのは喜んでくれるだろう、来てくれるだろうみたいな考え方ですね。ここをやっぱりより考える力っていうのが素質として必要かなというふうに思いますね。で3つ目としては、日常的にクリプト情報と触れ合っている、まあ、これも結構重要な要素かなと思います。いわばその熱意というか、その業界と触れ合っている、業界とこう関わり続けているような熱意、これはやっぱり重要かなと思っていて、まあ、結局なんだろう、ニュースとかは一時的であればたくさん書いていくこともできますし、いろんな情報を引っ張ってきて、さっき言ったようにでかいキーワードに構成をつけて、記事を書いていくってことは全然できるんですけど、結局これクリプトが好きじゃないと、その情報を引っ張ってくるにも、まあ、引っ張り続ける情報を日常的に触れてないと、やっぱりこう引っ張ってくるのは難しいですし、でかいキーワードとか、その読者が何を喜ぶだろうみたいなところをちゃんと考えるのも、自分自身がクリプト業界にいないと分かりづらい部分ですし、まあ、日常的にクリプトの情報だったりとか、自分自身が、まあ、僕であればディファイとか、なんかブロックチェーン新しいものを触ってみたりとかっていうところで、常にクリプト業界と向き合って自分自身が関わってるかどうか、これはやっぱり一番と言ってもいいほど、今まで言った2つに関してはあくまで本当に補足的な調味料的なもので捉えていただいてもいいかなって思うくらい、やっぱりここら辺は重要かなと思います。まあ、結局なんか熱意とかがないと、まあ、飽きちゃいますし、まあ、中長期でその仕事を続けていくって難しいですし、やっぱりここら辺は自分自身がちゃんと好きかどうかみたいな、で好きじゃないとやっぱり続けられないっていうのはあると思います。で僕はやっぱりもともとクリプトめちゃめちゃ追いかけてて好きですし、まあ、この好きっていうのがあるから、まあライターとかに関してもいろいろこう指摘とかありましたし、今までもなんか修正だったりとか、自分の中で仕事の中でこうなんだろうな、成長すべき場所なんかも見つけたりしましたけど、やっぱりクリプトが好きだからここまでそういういろいろな指摘があっても乗り越えてきたっていうのはあるかなと思ってます。なのでやっぱりここら辺の、クリプトを常に好きだ、まあ、その関わっていきたいんだっていうところの熱意ですね、業界にいたいんだみたいなところですね、そういう熱意は常に必要かなというふうに思ったりもしてますね。なのでやっぱりライターイコールその文章力みたいなところがかなりこう肝っていうふうに思われがちですし、そこら辺を磨いたりとか、あとはなんだろうな、 SEO ライティングみたいなところで、ちゃんとそういうなんだろうな、 SEO 的な要素でちゃんとこう検索が、まあ、上位に行くような要素を記事の中に散りばめられてるかみたいな、そういう能力をもちろんスキルも必要なんですけど、まあ、そこはうまく AI とか、今の時代ってのは AI とかと組み合わせながら、まあ、AI とこう壁打ちなんかもしながら磨いていけばいいと思うんですよね。まあ、それはあくまでスキルの部分だと思うので、でやっぱりそれよりも、まあ、情報の精査みたいなところをしていく、まあ、個人の細かい、作業だったりとか、あとはやっぱり業界と向き合っていくみたいな熱意ですね。そここそがやっぱり仮想通貨ライターとして、特にニュースライターみたいなところで生きていく際にめちゃめちゃ重要なスキルかなというか、素質かなというふうに思ったりもしたので、今日こんな感じで話をさせていただきました。 まあ、僕自身も1年以上ニュースライターみたいなものとして稼働してみましたけど、まあ、非常に今はまあ、いろいろありますけど、正直いろいろありますけど、まあ、楽しいんですよね。まあ、文字書くのも好きですし、まあ、僕コンテンツ作るのも好きですし、クリプト業界も好きですし、で、そこでやっぱり読者が喜ぶ記事みたいなところを書くのも本当に好きなので、まあ、本当になんか自分の天職ではないですけど、まあ、こういう仕事、まあ、クリプトじゃこれから、まあ、例えば10年20年クリプトの仕事してるかっていうと分かんないですけど、やっぱりこの人になんか届けるだったりとか業界にいて、なんか自分の中で人に物事を届けるっていうところ、まあ、おそらくこれも今後ずっと仕事としてやってんじゃないかなって思うところも要素としてあったので、まあ、そんな感じで改めてこう仮想通貨ライターとかとして今稼働していく中で感じたことなんかをシェアさせていただいたので、今日の内容もまた参考になってくれると嬉しいかなと思います。はい、てなところでも今日に関しては仮想通貨ライターに必要な素質3つ、このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。